じゃあ久しぶりでもないですかね。この間出てもらったの。
そうですね。あ、そうですね。
鎌倉行ってね。
そうですね。スカイプでやるの久しぶりなんで。
そうですね。
あの MacBook にスカイプが入ってなくてそこからスタートっていう感じでした。
結構ね、あの外で撮るのが増えるとたまにこう戻った時にあれってなるんですよね。
そうですよね。
うん。で前回かなが、
はい、
リビルドミートアップっていうのをやりまして。
あ、はい、行きました。
うん、タイポさんも来てくれましたよね。
そうですね。
ちょっと遠かったけど。
あ、いや、でも行きやすいんでね、あそこは。
ああ、JR 一本で来れるから。
そうですね。
どうでした、イベントは。
いや、なんか、いつもこう、なんていうんですかね、あの、ポッドキャストで聞いてるのを、その場で聞けるっていうのは、すごい面白かったですね。あれ、なんかいつも聞いてる人たちだ、みたいな。
それはみんな思ってたと思いますね。
あとは、あの、アフターショーで、マッツ、が出て、僕らが聞きたいことを全部、直哉さんが、代弁してくれて、お、さす、なんか、やるなって思って、
聞いてました。
いや、なんか、その、エリクサーどう思ってるとか、直球で聞いてたり、うん、なんか、もうちょっとアニメとかの話になると思いきや、結構、がっつり、問い詰めてて。
そうそう。
よかったです。
タイポさんは、ゲストだけがアクセスできる、ショーノートレポジトリにアクセスできるから、ショーノート見てたと思うんですけどね。まあ、事前のやつだと、ゲームネタとかがもっといっぱいあったんですけど、ちょっと直哉さんが自重して、最小限にしたって感じですね。
そうですね。ショーノート見れるのは結構チート的だけど、ライブ聞いてる時にはすごい、いいですけど、
うん、なんかサポーター特典で生放送の前に見れるようにしてくれっていう要望はいくつかあったんですけどね、うんうんうんうん、まあちょっと検討中って感じで、
うん、
あんまバラしたくないネタもたまにあるんで、まあちょっと悩みますけどね、うん、まあまあその辺もやりつつって感じかな。まあリビルドはちょうど僕が日本に行ったタイミングだったんで、ヤップシーの前日にやれてちょうどタイミングも良かったですよね。
うん、
ヤップシーは、タイポさんでもフル参加じゃなかったんですもんね、多分。
そうですね。まず、土曜日は、三日目、最終日は、友達の結婚式と被ってて、自分の発表終わったらすぐ、帰るみたいな感じで。で、あと一日目は、一日目二日目は参加する予定だったんですけど、なんか息子が体調崩して。で、平日じゃないですか。
そうですね。
なので家でずっとこもりしてて、行けなくて。
はいはい。
っていう感じですね。
それは、なんか前夜祭みたいなやつ？両方ともでしょ？
金曜日。そうですね。両方行けてないですね。
そっか。前夜祭は結構、前夜祭の割にっていうかめっちゃ人来てて。
なんか写真だけ見ましたけど。
そう。二部屋でしかもやっていて、その間の廊下のところにいい具合のテーブルが三つぐらいあったんで、そこでいつものごとく飲んで騒いでたら、スタッフに怒られるっていうことがありました。そう。真面目に話を聞いてくださいみたいな。まあ、そこまで言われなかったけど。まあちょっと部屋の構造上、すごい入り口のところに近いところにそれがあったんで、
うんうん、
僕らが騒いでると、中にもろぎ声になっちゃったらしくて。そういうのありましたね。
面白そうですね。
うん。で、その時のさ、初日の、まあ面白いトークいっぱいあったと思うんですけど、
うん。
初日の最後の、タゴモリさん、モリスさんのトークが割と面白くて、
うん、
それに対して T 和田さんが書いたブログ記事がね、はい、いろいろ面白いですね、これは。
これ面白いですね。
うん。
このトークも聞きたかったなっていう感じですけど。
もうビデオは確か上がってますよ。
あ、そうなんですか。
うん、僕もちょっと途中からしか聞いてなかったんで、もう一回さっきビデオで見たんですけど。まあ、オープンソースのソフトウェアとかプロダクトを作るときに、どうやってコミュニティを盛り上げていったらいいかっていう、
うん、
まあ、そういう話で。まあ、若干エモい成分もあるんですけど、結構具体的な tips とか、そういうのも入っていて、まあ、割と面白いですね。
これしかもこの和田さんのブログでかなりいい感じに保管されて。
そうなんですよね。
なんかいいですね。うん。
まあ、結局そのオープンソースする目的っていうのもなんかいろいろあって、社内で使ってていいものできたから、こう技術のアピールのために公開したいっていうパターンと、
うん、
そもそも社内で使うことは考えてなくて、社外でいろいろ使ってもらって、それをそっからきっかけでその製品に入ってきてもらうみたいな。
うんうん
うん、で多分、まあ森さん今いるトレジャーデータとかは完全にそっちのその後者のパターンで、
うんうん、
そのフルエント D っていうログソフトウェアはまあほぼ完全にオープンソースで公開してるんだけど、まあそれを実際にこう入れる先としてそのトレジャーデータの製品を使ってもらうっていう、まあ、完全になんていうか、うんうん、英語で言うとゲートウェイドラッグって言うんですけど、
うん、
まあなんかまあこの薬いいよとか言ってなんか害がないと思って使い始めたらとっぷりハマってしまうっていうそういう用語ですね。
なるほど、
うん、でまあ盛り上げるための指針としてこういろいろツッコミ害があるようにするとかね、そういう話がいろいろあって、それに対して和田さん側から良いソフトウェアっていう作る、まあ、ユニックスの考え方的にすごくシンプルで一つのことしかやらないソフトを作るっていうのと、こうコミュニティが盛り上がっていろいろ貢献できるようにするっていうのはちょっと矛盾関係があるっていうか、
うんうんうん、
じゃないですかみたいな話ですよね。
そうですね。いやこれは本当になんていうか難しい問題というか、
うん、
結構悩んでる人が多いかわからないですけど、僕も結構悩んでるところで、まあ僕の場合はあまりこういうのをうまく回せてないんです。
そうですかね。
オープンソースで出したものをうまく回せてないので、なんというかすごいこのスライドはすごいなんていうかいいなと思っていて、後でちょっと動画も見ようと思いますけど、
うん、
なんていうんですかね、そのいろんな人から矛盾するプルリクエストとかがすごいいっぱい来ると、
うん、
まあ僕の場合はもうちょっと結構嫌になっちゃってて、嫌になっちゃうことが多くて、
うん、
こっち取り込むと片方取り込むともう一つ取り込めないし、みたいな。
うん、
で、調整したりしないといけない。
そうですね。
まあ、結構。まあ、それが一つ二つとかならいいんですけど、なんか気づくと、なんか5個ぐらい溜まってたりすると、もう、どれがそのまま取り込めたりするのかとか、
うん、
まあ、全部そのコードレビューするのも大変だし、
うん、
っていうので結構どんどん破綻していくっていうのが、まあ僕の、今までなので、まあなんていうか、ちゃんとできてないっていう感じですね。
そういうプロリクエストはじゃあ丁寧にこうしたらいいよっていうのを直すか、あるいはもういきなりリジェクトするかとか、あるいはもう何も考えずにマージするかとか、うんうん、いろんな戦略があると思うんですよね。
うん。
で、まあ、一番まあ良くないっていうか、あれなのはまあ放置するっていうパターンだと思うんだけど。
うん、
そういう感じになっちゃいますかね。
そう、放置もちょっとやっちゃいますね。
うん。僕の場合も結構似てて、このスライドではプラガーのことをいつか紹介してくれてるんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、それはまあ、いい例っていうか、その要は、コミュニティが拡張して、プラグインを書いたりして貢献できる余地を残しておくっていう部分なんと思っていて、うん、僕はそれは確かにもう作った時にそういうことを考えてたんですよね。
うん。
だからコアを作っていろいろプラグインをかける要素を出しておけば、みんなコアは直さずにどんどんプラグインを書いてくれるだろうっていう。
そうですね。
で、プラグインを書くことで拡張もできるし、参加した感も得られるし、
うん、
で、こういうプラグイン書きたいけどそのフックが足りないとかいう要望が来れば、まあそれは対応できるしっていう、
うん、
そういうバランスはまあいいなと思ってて、
うん、プラグは特にコード書かなくても貢献できる部分がかなりあったのが、
そうですよね、
よかったですね。あれと、なんか YAML に、定義を追加するだけとかで、プラグイン作れて。
そうそう、
うん。
そういう敷居が少ないくてね。っていうのはいいんですけど。うん、まあでも最近の僕が作ってるソフトウェアとかだと、コントリビューションは来ても、なんか、これはちょっと違うかったら、わざわざ丁寧に対応しないで、 うん、これはちょっとそうなんだけど、他のところでできるから、いらないよねって言っていきなりバシってクロスするとか。
うん。
まあ意外とやっちゃいますけどね。
うん。
そうですね。まあせっかく時間を作ってくれたんで、いきなりクローズは悪いなと思うんですけど、わざわざなんか、筋の悪いところに時間かけても僕の時間無駄だし、向こうの時間もね、もったいないんで、
うん、
まあ放置するよりは、クローズしてあげた方が、あ、こういうもんなんだなって分かってもらえるからいいかなっていうのありますよね。
うん、
まああとは本当にいいプロダクトは結構 1.0 バシッて作って、もうこれ以上追加しませんっていうと、その2、3年更新されてないみたいになっちゃうんですよね。
ああ。
C パンとか GitHub とかで。
うん、
でこのモジュールとかこのジェムリリース3年前だからあんま使われてないのかなみたいななりますよね。
そうですね それも結構問題ですよね。もう、
うん、
ずっと使ってる人はもうこれでいいから完成されててって分かってるんだけど、新しくな、まあ、あの検索で見つけてきた人にはそれが分からないんで、
うん、
ただメンテされてないように見えるっていう。
そう、まあだからなんかコピーライトの年直すとかそういうのだけでも毎年とりあえずバージョン1個上げとくっていうのはありかもしれないですけどね。
うんうん、そうですね。
まあだいたいドキュメントパッチとかはまあだいたい来るし、
うんうん、
そういうのはね別にコードの、動作は変えないんでね、そういうので一応勉強してるよっていうのはできるかもしれないけど、
英語が間違っててあの修正されるのがよくありますけどね。
まあそういうのはもう何も考えずにマージボタンポチって押せばいい。
そうです、うん、
今でも太鼓さんとこの場合あの主力がお客さんの仕事と自分たちの仕事半々とかって言ってましたよね。
そうですね。
そういう場合こう作ったものをオープンソースで出したいっていう時はどうするんですか？
まあ、自分たちのものは特に何も考えずにやるし、あの、お客さんの時は結構そういうのをやっていいですかって聞いてますね。
うん、先に契約する前にですか？
そうですね。で、まあ、ダメだって言われたらしょうがないんですけど、大体いいっていう感じなんで、今の仕事は大体大丈夫で、っていう感じですかね。
公開するのはなんかモバイル系のやつとかクライアント系のものが多いですか？
そうですね、最近何もやってないかもしれないんですけど社員の方は結構出してますけどね、いろいろ。
うん。
そうですね、謎のしか作ってないですね。あの、Go モバイル、まあこれ、後で話そうかと思ってるんですけど、うん、Go モバイル関係のやつとかですね。会社で、あの、仕事で、お客さんのやつでやってるのは今んとこ出してないですね。僕のやつでは。
逆にその、お客さんの、なんか要件に合わせてとか、こういうの作ってほしいって言ったときに、
うんうん、
あ、この部分はあと他のプロジェクトでも使いたいからオープンソースにしたいなみたいな、そういう引力が働くとかそういうことはないですかね？
すごいありますね。
うん、
すごいあるし、今のところ出してないんですけど、ビットバケットに結構入れてますね。
あ、プライベートレポジトリ？
プライベートで、うん、まあほぼなんていうか、GitHub に入れるようなライブラリーじゃなくって、結構その、あの、デプロイ、アンシブルの、なんか秘伝のタレ的なやつとか、なんかそういうやつが結構プライベートに、で、なんか使い回しでやってますね。
うん。アンシブルのそういうのとかって、こう、Cパン的なレポジトリとかは？
あ、あります。アンシブルクラウドみたいな、やつで結構簡単に、取り込めるんですけど、まあまあ、なんていうか、秘伝のタレ使ってるのは、なんていうんですかね、結構デーモンツールズ使ってたり、 なんか独特のそういうミドルウェア群を使ってるんで、あまりそういうの、結局その誰かが作ったやつを使うにもカスタマイズしないといけなくて、っていうんで、なんか、全部やっちゃってますね。
まあ、毎回毎回それ書くのもあれだし、でも公開するまででもないというか、って感じですかね。
そうですね。まあ、公開しても全然問題ないですけどね。
うん。まあ、その、最初に言ってた話と似てるんですけど、社内で使ってて便利だからっていう理由で公開すると、なんか別に欲しくもない機能をみんな追加しようとしてくるっていう問題とかがあるんですよね。
そうですね。
で、まあこれクックパッドので公開したガレージっていう REST の API のフレームワークがあるんですけど、まあこれぶっちゃけると社内版と社外版は完全にフォークになってて、で社外版の方には結構プルリクエスト来てるんですよ。
なるほど。
で、社内版、最初の目的の時は、最初公開した時は、最初はフォークして出すんだけど、1ヶ月ぐらいしたら、社内版を社外版で置き換えようっていうふうに言ってたんですけど、うんうんうん、多分僕の知る限り置き換えられてはいないんですね。
じゃあ今完全に違うものに。
違うものになって、そんなに乖離はしてないですけど、社外版の方にしかこの機能はないとか、そういうのはよくあります。うんうん、だからちょっとあんま良くないやり方ですね、これは。
うん、そうですね。それはかなり混乱。
そう。
しますね。うん。
逆にその社外版にこういうの欲しいんだけどって来た時に、いや社内でこういう機能が別にあってそこでやっちゃってるんでこれにはいらないんですよっていう説明をしなきゃいけないんですよね。うん、うん、だけど向こうはそれで納得してくんないから。
ないから社外の方にはない
ないから。そうそうそう、そういうのがねちょっとね良くない。だからまあ公開するにしてもやっぱ同じものであるべきかなとは思いますけどね。
うん、
理想的にはね。
そうですね。
この、まあ、和田さんのブログもそうだし、この後、ヤップシーの打ち上げ的なところだ、いろんなところで、このネタを、魚に会話がされたらっぽいんですけどね。
うん。
うん。
そうですよね、これは。
こういうの盛り上がるネタですよね。
うん。
大体。あと、このバージョニングの話は多分、モリスさんがリビルド出た時に話した話だと思うんですけど、
はいはいはい。
みんな早く 1.0 を出して、ちゃんとポリシーを作りましょうって話ですね。
うん、
で僕のプロダクトは 0.99 が多い。0.99 で使っていいのかどうかっていうのも空気を読まなければいかないっていう話ですよね。
そうですね。
うん。パールのソフトウェアに限るとあんまりみんなセマンティックバージョンしないから、
うん、
難しいんですよね。
そうですね。
そのツールがセマンティックバージョンをサポートしてないんですよ、基本的に。
うん。
例えば 1.0 以上 2.0 以下っていう指定はできるはできるんですけど、ほとんど誰もしないんで、
うん、
基本的には候補互換は常に守れっていう話になっちゃうんですよね。
うん、まあすごいバージョンの付け方自由ですからね。
うん。そう。まあすごい大きいやつとか、どんどんスピードアップが、どんどん開発のスピードが速いやつ、例えばモジョリシャスとか、カタリストとかそういうのはまあメジャーバージョンで、機能を減らしていくよとかデプリケートするよとかいうのをやってるけど、小さいなんか部品単位のモジュールでそれやられるとすごいうざいんで、まあしょうがないですよね。
うん、
逆に Ruby とかだとその RSpec っていうテストライブラリなのになんかメジャーバージョンアップごとにどんどんデプリケートしていってなんでテストライブラリのために俺らがテストを書き換えなきゃいけないのかっていう非常に不毛な時がありますね。
そうなんですね。それは結構大変ですね。
うん。
パールの場合はもうテストの、ライブラリの機能がすごい少ないから、まあ、維持できるっていうのもあるかもしれないです。
うん。Go とかも、
うん。
昔っていうか、なんかバージョンをピンする機能がなかったんで、
うんうんうん。
基本的には、ライブラリ側は APA をあまり変えないみたいなイメージは僕あったんですよね。
そうですね。
ただ最近はなんかこう、まあ、ピンできる GoDev みたいなツールとか、
うんうんうん、
あとはその、もうソースコードをベンダーして取り込んじゃうみたいなプラクティスがありますもんね。
はい。まあでもそんなに僕は困ってないんで、まあその、カートミとかそういうのが、まあ、GoDev みたいなのを使わないでも一応その、GoPass に入ったものを、 共有しちゃえば大丈夫みたいな、
うん、
あの、使い方をしてましたね。
うんうん、
なので、その開発環境で入れたイメージを、あの、そのまま使えます。みたいな。例えば今だとドッカーで開発してるんですけど、その、あの、ゴーパス用の、まあ、データコンテナを一個作って、それをその共有するみたいな感じであれば一応その維持できるというか。
うん、
で、どっかの場合、それを、あの、なんていうんですかね、バージョン管理というか、あのイメージの、差分が取れるんで、
うん、
なんていうか、ゴーゲットして、なんか入っちゃってもすぐ戻せるし、まあ結構、いいかなっていう。
まあそのビルド環境でできたアーティファクトをちゃんとバージョン的に管理するってことですよね。
そうですね、
うん、レポジトリとはまあ別だけども、
うんうんうん、
Docker とかサークル CI みたいなとこでできたやつをそのまま本番に持っていくっていう。
そうですね、
うん、まあそうするとこうアーキテクチャを合わせないといけないとか、まあそういうのはあります
よね、うんうんうん、まあ一応 Docker でやってる限りは、
うんうん、
あの、合うんで大丈夫ですけど、まだ、あの、それに、そのスタイルにしてから、まだその本番運用してないんで、僕らの。なので、あの、ドッカーのその本番運用のノウハウはまだないんですけど、
はいはい。
多分それで結構いい感じにできるんじゃないかなと思ってます。
なるほどね。まあ、これはこんなとこかな。
うん。
うん。
いや、これ聞きたかったですね。
うん。まあ、ほとんど全部のトークが、もうビデオ上がってると思うんで。
うんうんうん。
うん。二日目かなんかの、ジョナさんがやったパール6のコンカレンシーの話かな。
うん。
あれは結構面白かったですね。
あ、そうですか。
うん。僕はパール6のそのシンタックス的なところばっかりこう、
うん、
まあ、注目されることが多かったんですけど、結構こう、VM 使ってパラレル並列実行とか、コンカレンシーとか、いろんなのをサポートする言語機能がいろいろ入ってるんですよね。
へ
ー。で、まあ、まさにリアクティブエクステンションみたいなこともできるし、
うん、
なんかすごい魔改造された言語っていう感がさらにさらに強まっているパール6っていう感じで面白かったですね。
マジっすか。
昨日ハッカーニュースにポストしたらフロントページのに結構ずっといましたね。
お
まあ後でリンクしていくんで見ていただければ、はい、という感じですかね。タイボさんのトークもちょっと見たんですけど。
はいはい。
若干こう。
見ちゃいました。
デモが失敗したというか。
そうそう。ちょっとどっかでリベンジしたいなと思ってます。
ああ、やってくださいよ。マジでダメ出ししちゃいますけど、なんか最初のパールとの比較はあんまりいらなかったのじゃないかなと思いますけどね。
そうですね。あれは、その、もともとオブジェクティブ C 用のもので。
ええ。
あの、まあ、オブジェクティブ C ない、もう、いらないでしょって話で、無理やりする人に、あの、書き換えたら、謎の、あの、ものになっているっていう。そういう人自体すごい機能多くて、まあ、全然そのパールとかオブジェクティブ C とかと、より全然もう高機能なんで、
うん。
まあ、ああいう風にやるのは無理ですね。
そうですよね。
うん。
比較、まあ、最初のそのクラス定義とかはまあまあいいとしても、それ以上あんまりパールに相当するものがないんで、わざわざ比較する意味がないっていうか。
そうそうそう。
こんな感じですかね。まあ、ちょっとその話ももう一回また後でするかもしれないですけども、うん、一旦ここで、スポンサーを紹介するんで、お待ちください。まあ、スポンサーといっても、あの、よくこの番組に出てくれる方なんですけど。
フリントの奥井です。
はい。
ナーンです。
この番組ではナーンっていうの
は。そうね。ナーンって言わないと分かんないかもしれない。
今日は何の宣伝に来たんでしょうか。
今日はですね、まあ、ここ、まあ、1年ちょっと、14、5ヶ月ぐらいかけてちょっと作ってた新しいアプリを紹介しようと思うんですけども、
うん、
まあ、フリント、これまでウェブベースの、アプリ、プロトタイピングツールだったんだけども、今回そのフリント for Mac っていう、Mac のネイティブアプリ、を、まあ、発表しました。今週の頭ですね。
うん、
に発表しました。で、まあ、flint.com/mac に行ってもらうと、まあ、詳細が見れるんですけど、まあ、簡単に紹介すると、 まあ、Mac のネイティブアプリケーションで、これまではそのスクリーンベースのワイヤーフレームプロトタイピングっていうんだけれども、
うん、
画面画面を、1画面のフラットスクリーンをこう上げていって、ここをクリックすると次の画面に行くっていうプロトタイプしかできなかったんだけれども、そのフリントフォーマックはそのレイヤーベースになってるので、画面内で細かいアニメーションするとか、実際にジェスチャーするアニメーションするとか、そういうアニメーションとインタラクションに、の機能が強化された、
うん、
バージョンになってます。一番はそのネイティブにした大きな理由は、その、やっぱこう、より複雑なアニメーションを作れるようにするっていうことで、まあ、例えばレイヤーとかも、まあ、100枚とかアップロード、まあ、ウェブの場合だと100枚とか画面をアップロードしないといけないんだけれども、
うん、
まあ、そういうのも、まあ、ネイティブなので、まあ、一瞬でこう、すぐ使える始めることができて、非常に、まあ、早いっていうのと、まあ、アニメーション自体も、まあ、ネイティブの Mac の上で起きるので、60フレームのこうスムーズなアニメーションができる。
はい。
っていうのが、まあ、一つ大きな機能ですね。それから、ジェスチャーのサポートがすごく強化されていて、実際に、こう、ディレクトマニピュレーションといって、こう、ジェスチャーしたときに、よくその、ウェブアプリであるのが、フェイクジェスチャーといって、ジェスチャー終わった後にアニメーションが始まる、みたいなのがあるんですけれども、うん、そうじゃなくて、こう、指を動かすと、それに、ちゃんとこう、レイヤーがついてきてアニメーションする。そういうプロトタイプもできるようになっていると。
うんうん、
でそれから、まあ、スクロールビューも、まあ、強化されてて、フリントでは一応、スクロールはできたんですけども、縦画面の、
うん、
ただ例えば iPad みたいなスクロールビューが2つあるようなプロトタイプとか、まあ iPhone でも例えば App Store とか縦にスクロールする部分と横にスクロールする部分が混じってたりするんだけども、
はいはい、
そういう複雑なスクロールをするプロトタイプはフリント、ウェブではできなかったんですけども、まあネイティブアプリのフリント4 Mac ではまあそういうのも対応していると、
うん、
いうことですね。アニメーションとジェスチャー、まあインタラクションに強化されてるんだけども、今まで通りその画面、ワイヤーフレームだけをまあ作ろうと思えば作ることもできるので、アニメーションジェスチャー特化版ではなくて強化版というか、そのよりたくさんのことが一つのアプリでできるようになっているという感じですね。
ああ、今まではそのオーサリングも見るのも両方ウェブベースだったけども、
そう。
これは今回 Mac で作って iOS の専用のビューアーアプリで見れるようになる
っていう。そう。ビューアーも専用アプリになったので、まあ、細かいアニメーションとかがもちろんできるようになったのもあるし、あとはその、結構これ、ウェブやってた時に要望であったのが、エンタープライズのお客さんとかで、
うん、
その画像をまあ人のサーバーに上げたくない。例えば Apple とか Google とかは実際にトライアルしてくれたんですけども、
うん、
その、外に画像とか上げたくないからとかって結構使ってくれなかった例があるんですけども、これまあネイティブなので、逆にこう作ったファイルは .flint っていうこのファイルになるので、まあ、それをまあメールするとか、ドロップボックスでシェアするとかいうふうにして、まあ、外のサーバーを経由しなくて使えるので、まあ、そういったお客さんもまあ、セキュリティを気にするお客さんもまあ安心して使ってもらえると。
それはいいですね。なんか今までだとフリント上に作って、まあ、パスワードプロテクトはできたけども、
うん、
やっぱり新しいアプリのアイデアとかをちょっと上げたくないっていう。
そうそう。だから結局その、まあ、セキュリティポリシーとしても上げちゃダメって決まってるようなところがやっぱ多いので、
うんうん、
その僕らがどんなに頑張ってセキュリティは大丈夫ですとか言っても、まあ結局ポリシーだから、何もこうね、変更はできないので、まあそういうケースもまあ、ネイティブアプリになってるので、まあ気にせずに、まあそういう会社さんでもまあ使ってもらえると。
うん、そのドットフリントファイルをどう共有するかはもうそっちのポリシーだから、うん、ドロップボックスでもいいし、エアドロップでもいいしみたいな。
そうですね。僕らでシェアサーバーを用意する、まあ、つもりも一応、将来的には考えてはいるんだけれども、
うんうん、
まあ、一方で、なんていうか、社内での、まあ、そういう共有システムっていうのは、社内ごとに違うと思うので、
うん、
そういうところに、こう、なんかわざわざインテグレートするんじゃなくても、これ一つの単純なファイルなので、もう、今まで通りの好きなシェア方法でシェアしてくださいっていう感じになりますね。う
ん、まあ今までその、ウェブでやってたのと比べると、すごいアニメーションとかネイティブがすごく良くなってるっていうのは、なんか動画を見て、
ね。そうね。フリント .com/Mac に行くと一番最初の動画が、1分間の動画があって、そこでまあどんなことができるかっていうのをいろいろやってるんですけども、
うん、
まあアニメーションとか、まあ3D のアニメーションもまあ今回できるようになっているので、まあフリップアニメーションとかそういうのも、まあ、非常に簡単に作れるっていうのがまあ大きな特徴ですね。うん、あと、まあ、スケッチインポーターを今回作ったので、スケッチで書いた画像を、まあ、基本的にワンクリックでフリントのファイルに持ってくることができるので、これがその、まあ、だいぶ 時間を節約する機能として、うん、あの実際これ結構最近作ったんですけれども、それまではまあ結構姉さんもテストするのに30分くらいかけてレイアウトし直してたんですけど、画像をエクスポートして、
はいはい、
フリントに入れてレイアウトし直してみたいなことをしてたんですけど、まあ基本的にそれがまあ30秒くらいできるようになったんで、
うん、
これは非常にまああの便利になってると思います。
ちょっと前だけど、なんかスケッチのプラグイン書くのが大変でみたいな言ってたよね。
そうそうそう。ちょうどあの時ハマって頑張ってやってたんだけども、あのまあ無事動くようになりました。
うん、この Mac アプリ自体は 100% Swift で書いたってツイッターに書いてました
よね。そうですね。まあ、サードパーティーライブラリー以外は基本的に全部 Swift ですね。
まあ、その辺の話も今度またゲスト出たいもらった時に。
そうね。この、まあ、詳しく、
してもらうってことで。
うん。
買うのはサイトの方から普通に購入するっていう感じですかね。
そうですね。あの、flint.com/Mac に行ってもらうと、まあ、最初にダウンロードのリンクがあるので、これ14日間。フリーでトライアルで使えることができます。で、あと、ビューアーもアップストアから、リンクがあるので、まあ、アップストアからダウンロードしていただいて、こっちはフリーで、使えるので、うん、クライアントに、まあ、ファイルを送りたいという場合は、クライアントの人に、まあ、アプリをインストールしてもらって、ファイルを送ると、クライアント、iOS アプリで、まあ、プロトタイプを見ることができると。
うん、
で、あの、10日間トライアルが終わった後は、99ドルで、ウェブサイトもしくは、Mac App Store。これ日本だと11,800円だったかな、
うんうん、
だと思うんですけど、ちょっと円高で、円安か。最近、
その、
12,000円近くするんですけれども、Mac Store か、flint.com に来てもらえれば買うことができます。で、リビルドのそのリスナー用にですね、今回クーポンコードを用意しました。
お
flint.com/rebuild に行ってもらうと、そこからストアに、リダイレクトして、10% オフで、買えます。10%、89ドルですね。18,800円ぐらいになると思います。
うん
うん、これ、クーポンは、9月15日まで、で 10% オフなんですけども、まあ、多分リビルド聞いてる人はエンジニアが基本的に多いと思うんですが、まあ、もしなんかこうデザイナーで、興味があるとか、まあ、あるいはフリントウェブを昔使ったことがあるとか、そういう人にはぜひ、こう、クーポンコードを教えて、あげてください。で、10% オフで買えますんで、この機会をぜひお見逃しなく。
そうですね。期間限定なんでね。
期間限定なんで、
ね、まあそう、モバイルエンジニアの人聞いてると思うけど、一緒に働いてる、デザイナーの人とか、クライアントとかね、フリーランスの人とかもいると思うし、そういう人に紹介してあげてもいいと思うね、う
ん。あ、そう、言い忘れてんだけど、これ今回はその、フリントウェブはモバイルだけだったんだけど、フリントフォーマックはウェブサイトも作れますんで、というか基本的にフリーサイズで、どのサイズでも作れますんで、で、アンドロイドのビューはまだないんですが、アンドロイドのサイズを入れれば、まあ、アンドロイドのサイズでも使えるんで、
はいはい、
で、iOS のビューはスケールアップをするので、まあ、アンドロイドのプロトを作って、まあ、iPhone 上で、ちょっとまあ、変だけども、
うん、
iOS 専用というわけではないので、
なるほど、
ウェブでも、アンドロイドでも何でも作れます。
わかりました。flint.com/Mac で、製品の紹介と flint.com/rebuild から行くと 10% オフで買えるということなんで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
いや、これ結構すごいですよ。
うん、見てみました。
はい、なんかトライアルちょっとやってみて、
うん、
ちょっとビデオを最初見たときに、アニメーションの、設定してる画面が出てて、
はい。
なんかこう、アニメーションのベジェ曲線をこう、編集できる画面があったんですけど、これ結構、デザイナーがこれをやってアニメーションを持ってきたら結構エンジニアがうってなるんじゃないかなって思ったんですけど、触ってみたら、そのベジェの、数値とかもちゃんと出てるんで、
うん。
まあ、それを合わせて教えてもらえば、一応再現はできるかなっていう感じですね。これ、アニメーションのコードまで出してくれるとすごいいいなと思ったんですけど。
確かにね。もうこのツールだけで結構なインタラクションデザインができてしまうんで、それをプロトタイプじゃなくてもう本当のコードに移したければ、また一から書き直すのもね、あれだしね。
そう、あとその、やっぱデザイナーがイメージしてるアニメーションを再現したら、デザイナーにこれ違うよって言われる可能性もあるんで、なんていうか、そのままそれを貼り付ければ動くっていう風になってると、まあ、安心感はありますね。
うん。まあ、それはじゃあ、機能要望っていうことで。
そうですね。
うん、伝えときますよ。
あとは、まあ、ウェブの方も、すごい昔に触ったことがあって、
うんうん、
で、結構、好印象というか、余計な機能がなくて、基本的にその、他のデザインツールを使ってる前提のアプリ、
はいはい。
なので、で、今回そのスケッチから直接、取り込めるっていうのはすごい、スケッチ使ってる人はこれ、使ったら本当便利な気がしますね。うん、
多分まあ、ナーンが iOS エンジニアだったし、一緒にやってるネイさんっていうコーファウンダーも、
うん、
がそれのエコーフォンとかのデザインを自分でやってたんで、
うん、
多分そういうデザイナーが自分で使いたいツール、他のするとこういうとこ組み合わせたいとか、そういう要望はすごい分かって作ってると思うんですよね。
うんうんうん、
だからそこら辺が強みかなと思いますが、うん、まあ結構 Web でやってた時はこのアップロードとかが若干無理め感があったというかすごくてね、結構アップロードするとこの画像の中からボタンっぽいのをこう JavaScript で探して、
うんうんうん、
でそこを区形選択してこう選べるようにするとか、かなりこう頑張ってんなっていうのはあったんですけどまあこれネイティブでやるともっとなんていうかスムーズにできる感はあるので、そこは良さそうですね。
そうですね。
はい。そんな感じ。まあ多分また出てくれると思うんですけども。
はい。楽しみにしてます。
はい。これ全部 Mac アプリなんですけど、全部 Swift で書いたって言ってましたね。
うんうんうん。
うん。
そうですね。いいですね。
大保さんもこれからは 100% Swift ですか？
いや、というかもうずっと Swift ですね。
あ、そうですか。
Mac の方も Swift ですね。
ただなんか今厳しかったのが、その、Swift 2.0 の機能はまだ使えないけども、
そう
アプリはもうリリースしなきゃいけないんで、
そう
これは 2のやつは見ないで、見ないかったことにして、ひたすら書くっていう感じだったと思うんですよね、多分。
そうですね。で、今はまた状況が変わっていて、もうそろそろ出るんで、既存のアプリも、書き換えないと、アップデートしていけないっていう。
はい。
ことで結構今大変なんですけど。
あ、これあれですか、じゃあ9月10月になって、
はい、
2が出たらもう1のアプリはサブミットできなくなるんですか？
サブミットはできるんじゃないですかね。ただその X コードのバージョン上げられない。
ああ、そっか。新しい OS の機能を使おうと思ったら2に上げないと一緒
ダメ
ってことですか ね。
あとその多分ですけど、次出る iOS のバージョンの端末は古い X コードだと動かせないんで、
うん、
実機デバッグとかもできないくなっちゃいますね。
この辺の毎年毎年いろいろ上げていかなきゃいけないのはまあしょうがないですかね。
そうですね。ただなんか逆にその無理やり上げさせられるんで、
そうね、
なんていうんですかね、動いてるからいいじゃんとか、その、
うん、
それなんていうか、知識を無理やりアップデートされるんで。
はいはい。
結構年取ってきて、あんまり新しいのやりたくないってなってくる人には結構逆にありがたいというか。
うん。
無理やりアップデートしてくれるっていう。
そうですね。まあ言い訳ができないというかね。
うん、
まあ動いているものをわざわざ直す必要ないみたいな、
うん、
そういうことを言えない状況に無理やりなっちゃうんで。し、あとクライアントとかにもこう、いや、なんかアップデートをしなきゃいけないんですよって言って、説明がもう、いや、そうしないと動かなくなるんでって言えるからいいですよね。
うん、そうですね。あ、そうそう、そのだからお客さん、自分たちでやってれば別にいいんですけど、そのお客さんのアプリとか作ってると、基本的に普通の考えだとそういうのに時間は割けないわけですよ。その、
うん、
何も機能を変えずに Swift 2.0 にするだけのためのコースをもらうっていうのはなかなか厳しいんですけど、 Apple だとしょうがないからっていう理由でもらえるっていう。
先にそれを見積もりとかにも入れてもう大丈夫ってことですよね。
そうですね。
うん。そんなのやんなくていいですとか言って言えないわけですね、クライアントさんは。
そうです。アップデートできませんっつって。
でもそれずっと保守していくわけにもいかないんで、そういうのってなかなか数が増えてくると大変ですよね。
そうですね。
まあ仕事がなくならないのはいいことなのかもしれないけど。
まあそうなんですよ。 あ、いや、古いバージョンをずっとサポートするのは結構厳しくて。
うん。
iOS の場合は。なので、どんどん、まあ、今だと、iOS 7をサポートしてるアプリだけど、9になったら多分7のサポート切るとか、
うん、
やっていかないと、結構そのコードの中での場合分けが多いんで、そういうとこもどんどんメンテが必要になるんですよね。
うん。まあ、なんか、LLVM なのかな？ビットコードっていうので、
うんうん、
一回サミットしたアプリの最適化はアップストアの方で、継続してやってくれるみたいなフレームワークはね、できてるみたいですけど。
そうですね。あれがどういうふうに動くのかっていうのはちょっとまだわかってないんですけど、僕の中では。
うん。まあ、その、新しいメジャーバージョンアップとか、そういうのは引き続きデベロッパーが対応しなきゃいけないのはもちろん、そうなと思うんですけど、
うん、
新しいなんか、最適化とか、そういうのはまあ、サミットし直さなくてもある程度やってくれるっていう、そういうイメージなのかなって思ってますけどね。
うん。そうですね。
Swift に関してなんか話そうかなと思ったんですけど。
はいはい。
それぐらいかな。実は。うん。
うん。まあ、Swift は、なんか、僕結構好きで、まあ、まあ、本当にオブジェクト BC は終わったなっていう感じです。
うん、あ、そうだ、今ね、ツイッターに、これ今流すんですけど、ショーノートに貼るの忘れたんで、後の、実際のショーノートには貼りますけども、うんうん、なんかその、学校で一番最初に教える言語、大学とかで、
うんうん、
コンピューターサイエンスの入門みたいな言語を使うときに、今だとアメリカの大学はほとんど Java とか Python とからしいんですよね。
うん、
で、なんか、このアーロン・ブロックっていう人は、その、今 Java とかで教えてるんだけども、もうできれば Swift で教えるようにしたいっていうことを言ってますね。まあ、いろいろ理由はあるんですけども、その、うん、書き始めるまでの、その、おまじないみたいなのが少ないとか。
はいはい。
まあ、一番わかりやすいのは、まあ、ハローワールドとかをプリント一文でできるけど、Java だと、まあ、いろんなおまじないが必要だとかね。
うん、
あとは、まあ、いろんな、そのシンタックスとかタイプ、型の部分もそうだし、アルゴリズムを教えるにもすごくいいとか、いろいろ利点が強調されてますよね。
うん、なるほど。
まあ、欠点としては、その、プロプライタリーな言語であるとか、
うんうん、
その今、現時点では MacOS 10がないとビルドできないとかですね、
うん、
X コードはフリーでは、一応無料でダウンロードできますけども、いわゆるフリーソフトウェアではないので。
そうですね。
まあ、そこら辺が大学のポリシー的にはあまり良くないっていうところはあるかもしれないですけどね。
多分、Apple ID がいるんじゃないかな。
うん、ダウンロードにありますよね。
うん。まあ、結構その大学とかだとそのアカウント問題もあるし。
そうなんですよ。
うん。
だその辺もあって多分オープンソースにするっていうのは、なんかビルド環境とかコンパイラーとかは、そのアプライディなしでも使えるようにするっていう、
うん、
そういうことに多分なっていくと思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、OS10 Linux とか かかわらず、
うん、
そういうところでだから使う余地が出てくるといいのかなって思いましたけどね。
そうですね、結構いいかもしれないですね。
うん。あともう一個懸念されてるのは毎年言語の仕様が変わるっていうのはありましたね。
確かに、
うん、今
年の2.0 で落ち着いてほしいですけどね、
うん。2015年のカリキュラム取った人と2016年取った人で全然教材が変わるとか、
うん、
そういうのがいつまで続くのかって話ですよね。
うん。そうそう。まあ、かなりその、ネット上の情報もすごいもう古いのが多いんで、
うん、
そういうのも、なんかその、公式のドキュメントを見て、付き合わせられればいいんですけど、結構特に日本人のエンジニアだとググって見つけたとこ参考にするって人が多いので、うん、なんか全然参考にならないものを見てたりするっていうのはありますね。
まあそれは日本人に限らないとは思いますけど、
あ、そうです。
まあ、日本の問題としてはその日本語で翻訳されたリソースっていうのがまたさらにこう古いっていう問題がありますよね。
アップルの、そうですね、
うん。あ、公式のが日本語になってないとかもあるし、
うんうんうん、
日本語公式、日本語公式ではないので日本語訳されたものはちょっと古かったりとか。
この間一応その YAPC の前にその日本語のリソースもう一回見てみたんですけど、全然なく、Swift とかなくて、
うん、
まあそのレベルなんで全然、まあフレームワークのビューコントローラーとか、なんかそういうののドキュメントはいいと思うんですけど、まあ新しいものはないですね。うん、
と昔や、Objective-C で、なんだろう、トゥードゥーリストのアプリを作るチュートリアルみたいなのが公式にあったと思うんですけどね。
うんうん、
あれの Swift 版はまだ未だに出てこないっていう。
あ、一応
ありました
るんで、そう、プリリリースになってて、一応 Swift エディションのチュートリアルがあるんです。
ありますか。
一応僕のスライドの中にもリンクしたんですけど、それ。
でもプリリリースだから、デベロッパーアカウントないとダメですかね。多分。
多分、Apple ID でログインしてれば見える。
見えるか。
かな。
うんうん、まあ、Apple はその比較的 Google とかに比べるとドキュメンテーションの日本語チームっていうのが整備されてて、
うんうん、
意外と日本語のドキュメントがあまり遅れずに出てくるっていう評判らしいんですけど、
うん、
まあでもそれにしてもね、全部が全部揃ってないですからね、
うん、
常に原点を当たるようにしないと辛いですよね。
そうですね。そうそう、まあ、そうなんですよね。原点も問題があって、ドキュメントすごい量があるんですけど、まあ見てて、あれが、なんか、あれがここの場所に書いてあったな、的な覚え方してるんですけど、僕は。この機能は確かあそこの、ここら辺に書いてあったな、みたいな感じで覚えてて、後でまた見ようとすると全然変わってて、ドキュメント結構変わる。で、
うん、
そうなった時にまた探さないといけないっていうのが結構辛いですね。
今って X コードとかダッシュみたいなんで、こう全文インクリメンタル検索とかできないんでしたっけ？
どうなんですかね。ダッシュ使ってるんですけど、その、僕はそのリファレンス見るのにしか使ってなくて、その、なんちゃらガイドっていうのあるじゃないですか。プログラミングガイドとか、その、うん、なんとかフレームワークガイドとか、リファレンスとは別に、その文章があるんですけど、そっちは多分検索できるのかな？使ってなくて、
うん、
そっちは X コードの方で見てるんですけど、
はいはい。
まあ、X コードで一応全文検索できるんですけどね。
うん。一回なんか PDF とか全部ダウンロードして、iBook とかにぶち込んじゃえば検索はできるかもしれないですね。
はい、そうですね。ドキュメント自体もその、X コードで、の方でダウンロードはできて。
うん。
まあ、ダッシュ使うにもダウンロードしとかないと、ダッシュでも検索できないんですけど。まあ、そうですね。検索してもなかなか探せなくて。
まあ、まあ、どこに、どのドキュメントにまず書いてあったかっていうのをまずし、頭の中でインデックスができてないといけないですからね。
そうですね。
その後だったら、まあ、なんか、あ、この辺だったかなとか、全文検索で当たりつけるとかはできそうですけどね。うんうん、
そう。なかなか常にドキュメント読んでないと更新に追いつけないんですよね。
う
ん、
確かに。
あとその古い、機能のドキュメントがなくなる問題があって、
うん、
例えばプッシュノティフィケーションのドキュメントとかって、基本的にその最新のものしか載ってないんですよ。
お
ー。で、結構仕様が変わってるんですけど、で、前の仕様でも動くことは動くんで、で、特に iOS が古い場合は、そういうのも知っとかないといけないんですけど、そういうののドキュメントはなくなっちゃってて、見ることができないんで、で、今、例えば今から iOS 開発を始めたんだけど、なんか古いデバイスに対してプッシュ通知を送んないといけないとかってなった時には結構詰む。
まあ古いデバイスでも新しい OS サポートしてるから新しい OS で書けっていうのはありますけどね。
そうですね。
でもあれですよね、昔書かれたコードを今コンパイルできなくなっちゃったから新しいのに書き換えようってなった時に、
うんうん、
この古いコードは何をしてるコードなのかっていうのは古いコードのドキュメントがないと分かんないですもんね。
そうですね。そうそうそう。あとサーバーサイドのプッシュ送る方も、
はいはい、
なんか全然ドキュメントと違うことやってんだけど、なんで動くんだろうみたいな。
古いパーマリンクは残ってないんですかね、ウェブに。
どうなんですかね。残ってるかもしれないんですけど。あ、多分残ってますね。うん、
Amazon の AWS のドキュメントとかは、確か日付指定するとすごい昔まで遡れるはず。
うんうんうん。
だから、最新版はあるのはいいけどね。
iOS のドキュメントもその iOS 何点何のドキュメンテーションでダウンロードできてるんで、多分古いのを探そうと思えば探せますね。
うん。でもそれが どこまであったやつかとかわかんないんでね。
うんうんうん。
まあなんかマージしたやつっていうか、インデックスだけでもあるといいですけどね。
そうですね。
うん。なるほど。この、もう来週ですよね、多分 iOS っていうか iPhone の新しいのが。発表されるのね。
そうなんですよね。
うん、これね、僕、スペインに行っていて、帰りの日がちょうど9月9日なんですよね。だから、フライトに乗っていて、ちょっと生では見れない感じなんですけど。
なるほど。
うん。
そう、僕的には、新 iPhone の、あの、チップマニアの見解がすごい気になってます。
それみんな期待してると思うんで、そうですね、あの、発表の週の、かその次かにちょっとブッキングしようと思ってますけどね。
楽しみにしてます。
なんかタッチ、フォースタッチがつくとかいろいろ噂がありますよね。
そうですね。いや、ついちゃったら買わざるを得ないんで厳しいですね。
あ、開発者的にってこと？
そうですね。
でもフォースタッチ出たとしても、その 6S とか 6 プラス S になるのかな？ 6S プラスなのかな？わかんないけど。
うん、
限定されたデバイスでしか使えない機能になるから、
あ
のそこにすごい重要な機能を割り当てることは難しいですよね。
そうですね、
開発者としてお
まけ的な。
そうそう、
まあでもその指紋認証もそうだけど、あのないとすごいめんどくさくなるっていう機能ももしかしたらなんかあるかもしれない。
うん、
いやちょっと思いつかないですけど。
いや結局その長押しとかも一緒だと思うんですけど、
うん、
その Android とかでよくあるのがすごい重要な機能がなぜか長押しに割り当てられていて、気づかないっていうのがあるんですよね。そう、あ、なんだこう長押しすればこんなことできたんだみたいな、
うんうんうん、
だから、まあ、長押しでいろんなことできるようになとか、長押しとかフォースタッチとか でいいんですけど、そこがこの UI 的にどう UX 的にどうなっていくかっていうのは気になりますけどね。
確かに確かに。
Apple TV も新しいのが出るっていう噂ありますけどね。
あ、そうなんですか。
うん。
Apple TV はどうなるんですかね。
あの、前からずっとこう、テレビ、本当に液晶のテレビが出るっていう噂は前からあるんですけど、それは多分、はい、
ありますね。
うん、ないのかなと思っていて。
うんうんうん。
一応噂ではその、まあ、かなり新しいチップが乗ったハードウェアが出て、で、プラットフォームっていうかその、アップストアみたいなのができるっていう話はありますね。まあゲームを作れるようになるってことだと思うんですけど。
Android TV みたいな。
そうですね、うん。まあ方向としてはそんな感じですかね。
なるほど。Chromecast はすごい使ってるんですよね。
Chromecast の方がいいですか？
そうですね。まずあの、普通にが、あの、ディスプレイ映すのは、どっちでも機能としてはそんな変わんないんですけど、あの、Chromecast だと、HDMI のなんか拡張で、あの、Mac の方で Chromecast ってやると、テレビが勝手に、あの、そっちの入力になるんですよね。
はい、はい。
Apple TV だとそれできないんで、なんか、テレビのリモコンを探して、
そう。
あの、それ入力切り替えしないといけないっていうのが、まず一個不便な点と、あとはなんか Hulu みたいな、Chromecast に対応してるアプリで、まあ一応 Apple TV でも使えるんですけど、Apple TV だと Hulu 見てるときに、あの、アプリをそのままにしとかないといけないんですよ。まあ、Hulu 閉じちゃうと Apple TV の再生も終わっちゃう。
あ、それは AirPlay の時ですよね。
あ、AirPlay。で、Hulu だ、Chromecast だと、もう完全に一回アプリの方で、あの再生を指示すると、あとは、Chromecast が、あの、主体的になんか、取りに行ってくれるんで、
うん、
もう、あの、手元のアプリ終了して、りしても大丈夫。
はいはい。 多分それは Apple TV に対してエアプレイしてるのが問題だとは思いますけどね。
ああ。
あの、フルのアプリあるんで。
うんうんうん。そうそう。
Apple TV 上にね。そう。
そう、でも、それは、その、なんていうか、手元の端末で再生したものを再生してくるわけじゃない。
そうなんですよね。うん。
そう、Apple TV の方を操作しないといけないっていう問題がまたあって。
そう。僕の場合はまあ、どっちでもいいと思ってるんですけど、家族的にはどうなんですかね、と思っていて、そのスマホで操作してそれをテレビに出せますっていう使い方が、ちゃんと受け入れられているのであればいいと思うんですよね。うちの家族の場合は結構リモコンで操作できる方が直感的っていう評判なんで。
うんうんうん、なるほど。うちの場合はそもそもテレビが、ナスネで、PS4 でテレビを見てるんですね。
はいはい。
で、奥さんとかも PS4 のコントローラーでテレビ見てるんですけど、
うん、
で、フル見るときは PS4 にフルアプリがあるんで、そこで見てるっぽいですね。
まあそういう風になってれば問題ないんですかね、多分。もともと。
うん。そうそう。PS4 は、なんていうかリモコンがなくなっちゃって、それがちょっと残念です。
ああ、コントローラーだけですか？
そうそうそう。3はあったんですよ、なんか。テレビのリモコン的なコントローラーが。
うん。
で、それ結構使ってたんですけど、それがなくなっちゃったんで、なんかコントローラーの使用を強いてるんですね。家族に。
わかります。なんか Apple TV はリモートも新しくなるらしくて。
うんうん、うん、
うん。まあそのゲームに対応したっていうのも一つだし、あとは多分 Bluetooth でなるんじゃないですかね。
うんうんうん。
今のリモートってあの IR なんで。
うん、そうですね。
あの、遅いし、なんか障害物あると反応しないしで。それが困ってたんですけど、多分 Bluetooth みたいになるんで、どっからでも起動できるとかはなると思いますよね。
うんうんなるほど。
うん。まあ、そんなとこですかね。
うん。
うん。まあ、来週かな？さ、来週か。なので、僕は生放送の時、フライトいるから見れないんですけど、チップマニアの方には、皆さん期待してると思うんで出てもらおうとは思ってます。
ぜひぜひ。
まあ、そんなとこでしょうか。ちょうど1時間なんで。
そうですね。
はい。
はい。
いろんな書ノートとかは、リンク、書ノートの方に貼っておきます。リビルド FM/106106 ですね。スポンサーをもう一度紹介しておきますと、flint4mac、flint.com/mac からいろんな紹介が見れます。それから9月15日までだったかな。リビルドリスナー限定の 10% 割引クーポンというのがありまして、flint.com/rebuild から購入することができます。期間限定なんで、この機会に買ってみてください。スポンサーどうもありがとうございました。はい、そういうわけでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。